ウェルの海外事例としてカルダースコンサルタンツジャパンの奥蓮太郎さんにお願いいたします。ウェルビルディングスタンダードが始まって以来ですね、海外では多くのウェル認証プログラムがもう生まれております。本セミナーではですね、その傾向を踏まえて事例に現れている成果などをご発表いただきます。ではよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、カルダースコンサルタンツジャパンの奥蓮太郎。今日はですね、ウェルの海外事例をご紹介したいと思ってます。で、ここにいる皆さんはおそらくウェルに対する関心が深い皆様なので、ウェルビルディングスタンダードの、一つは、さーっと皆さん目を通されたことあるかと思います。私も2014年ですね、初めて見まして、もう、目から鱗っていうか、こんなところまで考えないと幸せになれないというぐらいこうハマってしまいまして、それ以来いろんなところで、紹介させていただいて、でこの中でウェル認証を取られてた建物スペースを実際にこう体感されたのがある方どれぐらいいらっしゃいますか。ああ、そうですそうですね、はい、なるほど。日本ではまだね1件しか、なくて、で海外でも全然こうたくさんあるわけではないんですが、私の前職が CBRE という不動産コンサルの会社でして、実はオフィスで一番最初にウェル認証を取ったのがその CBRE のですね、ロサンゼルスの本社だったんですけども、私は行っていました。一昨年ですね。で実際どんなものなのかと、確かにまあいいオフィスなんですけども、入った瞬間ですね、もうめっちゃ健康になるとか、こういきなり幸せになるとか、そういうものではなかったですね。でもそういうものなんですね。というのも、こう、ウェルとか、まあ、幸せとかいうところって、またこう短期間では結果が、まあ、出ませんね。中長期で考えて、結果で。なので私はこう、一日見学しに行ったぐらいではですね、私のこうウェルネス度はあまりこう変わらない。まあ、そういうものかもしれません。なんですけど、ちょっとそこら辺をですね、今日は、さらっと紹介したいなと思います。で、この全体の話、今どれぐらいのプロジェクトの数があるかというのは、今日はヒクさん、カバーされてましたので、さらっといきたいと思いますが、大体まあ900弱のプロジェクトが、あって、そのうち、101ぐらいがもう認証取れているというところですね。で、その内訳は、プロジェクトの数というと、やっぱりアメリカが一番多くて、中国が2番目、オーストラリアが3番目というところです。で日本はなかなかちょっと頑張ってきたんですけど、もう9件プロジェクトが立ち上がっています。で認証が下りている件数でいうとまだ日本一つ、今日この後詳しい話であるかと思いますが、大林さんですね。でやっぱりこの認証を取っている一番多いアメリカ、中国というところなんですけども、45件の18件と、まあ、そういうレベルですね。まだまだこれからというところです。でどういう種類タイプの認証かというと、圧倒的に、ユーテリアムという傾向です。こちらの IWGI のホームページに載ってますね。で、まあ、今日の、まあ、ポイントというかですね、こうウェブ認証を取得したスペースは一般的なスペースと異なって見えますかと。でどうしてちょっと今日このテーマでお話したいかと言いますと、皆さんもある程度ですね、どういう方向性のオフィス、建物、働く環境を作ればいいかという答えらしきものは、大体皆さんもう明らかだと思うんですね。ウェル認証でもちゃんとこう設定されてますし、ただ、皆さんが今働かれている環境で、いやそれをどうやって実現するかと。いわゆるその意思決定者の、承認を得るかという、もう段階に入っていると思います。で、じゃあ先ほどもランチョンでですね、大手の製造、業のメーカーの方のいわゆる CRE のヘッドの方とお話ししてまして、やっぱりそこの会社でもですね、やっぱりこうウェルを取っていきたいと、実は工場とかで取っていきたい、オフィスだけじゃなくてそういうファクトリーを取っていきたいという非常に大きな野心を持っていらっしゃるんですが、多分皆さんも同じようなと思う。 スタッフもいらっしゃると思うんですね。なんとか超えることってみたいな、自分の会社に。でもな、どうやって超えるのかというと、その効果がですね、投資した効果が、さっき斉藤さんの話で3倍ありますよという話実はあるんですけど、なかなかそれを示してもですね、会社にアピールさん、うんと言ってくれない、なかなかこう理解を示してくれないというのが、今の現状かなと思います。で、実はその目に見えないところでこんな効果がありますよというような話、実はたくさんあってですね、こちらがちょっと古い事例になりますが、スタンダードという、コンサルですね、コンストラクションのコンサル、ロンドンにあるオフィスです。こちらのウェブボードを撮っています。で、ただまあオフィスだけ見るとですね、もう 今の時で言うと普通のオフィスにしか見えないですね。ちょっと広々してます。ただこれどうしてウェブで撮ってるかっていうと、例えばそのデスクに使われている建材というか材料が、アコムクの、バージョン、天板と、確かオープンこういう材料を使っていたり、こう自然光が分断に入るようにこうオープンなレイアウトにしたりとか、で、よくあるんですけども、さっきのバイオリアの話もありましたが、緑があるというようなところで、撮ってます。こちらも同じですが、自然光分断に入っています。で、こういうところにキッチンスペースがあって、それ見えないんですが、水回りがあります。で、これコーヒーのマシンがあって、こういうところで、コーヒー飲んで自分一人リラックスするというだけでなくて、会社の仲間とですね、業務以外の話で、つながることができる。さっきの斉藤さんの話でも、個人のウェブ、組織のウェブ、でも社会のウェブ、話がありましたけれども、すべてのウェブのこのスタートになるのが、人と人、一人一人のこうつながりといいますか、こういかにいい友人関係を作るか、ここに関わっているので、こういうスペースはですね、ほぼ必須なんですね。で、ここまでは、普通のオフィスでも、もう今時よく言われています。だいたい今、私の本業がですね、ワークスペースのデザインのコンサルタントなんですが、今こうオフィスを作るという話になったらですね、必ずこうカフェスペースを作りましょうという話に、もうお客さんの側からなっています。なので、これ自体は珍しいものではないんですけれども、ウェブなところというとですね、実はこういうところです。今のカウンターにあるこう水回りで、ちょっと分かりにくいんですけど、木じゃなくて真鍮でできています。真鍮でできていると、実はこれ殺菌効果といいますか、そういうのが金属作用。それをこう活用した材質。でもこういうところは飲料水が誰でも飲みたいときに飲めるというところと、実はこの流しのデザインというかです、この場所。これが、こう、水しぶきが飛び散りにくいような、こう絶妙の感覚で作られています。それによって、こう、バクテリアが、散乱しないとか、拡散しない。そういう話になっていますね。一方、こちら。そういうのが全く考慮されていない、私の家のシンクです。実は妻が後ろに今日来てるんですけども、いつもですね、我々が使うと水浸しになっちゃいます。これでは残念ながらウェルではないですね。私の妻も一昨日までちょっと体調崩しておりましたけども、もしかしたらこういうところがただ病人菌がですね入ってみたいなのがあるかもしれないんですけども、なのでこう一見わからないかもしれないが、こういう要素がですね、ウェブの中にたくさんあります。で、そういう要素が意外とエビデンスがはっきり出てみたりします。特にこういうところだと、金属を使うことによって、細菌が防げるというようなところがあったり。 で実際このこちらのオフィスですね、サンダーこちらのオフィスでは必須項目もちろん全部取ってます。で加点項目も半分ぐらい取ってウェルのゴールドミッション取ってます。ザーッとこういう項目があります。で、まあ、さっきの最初の質問ですね、一般的なスペースどう行っているかと、でメニューのことも多くありますよというところです。でもう一つあるのでいきますと、この VOC 気圧性有機化合物というものが実はおそらく日本ではまだまだ基準が緩いので、例えばこういう家具とか建材とか壁とか天井とか材質からたくさんこう VOC が出てきたりします。あとカビとか粉塵ですね、そういうものに関しても実はそれほど考慮されていなかったりします。ので皆さん多分個人での経験でなんかこう風通しの悪い会議室に入るとなんか気分悪くなったり調子悪くなったりすると思うんですけど、それがまさに皆さんの健康に害を与えるだけでなくて、その時のこうミーティングのクオリティにも多分悪影響を及ぼしているということがたくさんあります。ウェル認証では認証取得後もですね、定期的にこうモニタリングを義務付けています。でその先ほどのこうタンドルのケースではですね、竣工後まだこれ認証前ですけど、こう規定の3倍以上の VOC が検出されてしまって一旦その認証が下りなかったね、ただその検査を受けたタイミングではですね、既にこの家具とか内装材とか全部こう基準をクリアしたものを使っていたにもかかわらず、なぜかこうチェックしてみると VOC がたくさんあったと。でもうこうなってしまうとですね、いくらここでこうスペックを満たしていても結果が伴わないと認証って下りないんですね。でここがまあいいところでもあるし大変なところでもあるんですが、で原因がようやく分かったんですね。何かっていうと、ビルの清掃に使われていた洗剤が全くその基準を満たしなかったということが分かって、で建造監督の担当者の言葉ですが、VOC に関してはビル全体のオペレーションも考慮しないとダメです。でそのスペース何が起こっているか知るためには実際に測定してみましょうと言われています。で、この辺りで空気の質というのを見ていきたいと思いますが、先ほどの VOC 以外にもこのフォルマンデヒドであったり一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、温度湿度などが皆さんの健康に影響を与えます。で、特に二酸化炭素濃度が高くなる場所、それは会議室ですね。で、こう会議室に人がたくさん入って缶詰になっちゃうと、どうしても二酸化炭素濃度が上がって、皆さんのこの頭がボーッとしてきます。もしかしたらこの部屋も二酸化炭素が高くて皆さんの頭がボーッとしているかもしれないですね。私の話が面白くないっていうことじゃなくて、はい。で、こちら右と左でですね、ちょっと様子が違ってますね。植栽があるのとないのとあります。で、実はこの会議室ですね、片っぽのこう二酸化炭素濃度が高くなると高くない方の部屋から空気を交換しているという機能がついています。それだけでもその二酸化炭素濃度を平準化するような機能もあるんですけれども、彼らはですねこういう緑を入れて二酸化炭素を吸収されて空気をリフレッシュさせようという試みをしています。実はこういう試みが今非常に増えています。日本のオフィス作りの現場ですとまだまだこう緑はですね まあ、鑑賞用というか、これを持ちつつっていうところでしか見てないんですけども、オーストラリアとかアメリカではもっぱらですね、空気をリフレッシュするために緑を多く、 あるいは人がこう自然と触れ合う機会を提供する、さっきのバイオエリアという話がありましたけど、そのために提供しました。でこちらのさっきデゾスです。ベルギーに作ってデゾス、私のこう提携しているパートナーですけど、ミキデザインテックさんというところがあるんですけども、こちらのメンバーの人が今週ちょうどデゾスの本社に行ってて、ちょっと撮ってきた写真です。こういうところに見たらいいですね。でもさらにはレンドリース、もっと大きなこのグリーンウォークになります。でこれただのですね、こうグリーンウォークじゃないですね、うん、デロスのやつもそうですけども、こういうナーバーなんですけども、空気をこう通して、空気を何ですかね、この植物の根っこに触れさせて吐き出すという、何ですかね、電池冷蔵とか、そういう機能を組み込んでます。さあこのナーバーをですね、デロスが出資して開発してるんですけども、まあ、ただ単にこう海の緑を置くというだけじゃなくて、空気の摂取をより促進させるためにやってます。で先ほどのカンダルの場合ですね、植栽による換気能力 11% ぐらい上がっています。逆に言うと、あのこう換気をするエネルギーが 11% 減らせるという話です。でもう一点では、このバイオフィリアと生命の延長、まあ、直接自然と触れ合うことによる、あの、まあ、ベルネスにとってのいい効果が期待できるというところですね。でまたデオスですが、よりそのバイオフィリアの側面を促進しようということで、こういうオープンテラス、そこに、今これただ単にこれ観賞用というだけでないケースもあってですね、野菜を作ったり、社員自ら世話して作ったり、あと蜂を飼ったりというケースも出てきています。あと、まあ、こうペットを連れてくるというのもですね、昔前あのよく IT 企業にありましたけども、それが結構ウェブの視点からも非常に効果があるということで、また今見直されつつあります、ね。これ実は香港なんかでですね、さっきも中国たくさん事例ありましたけども、香港のこれシティバンクです。ビルでもセベルの、認証取得してます。で特徴というところで、オーブンドライにすることによって、こういう室内の自然光が約 30% 上がります。そういうデータがあったりします。これ、これですね。こちらもそうですね。これはシティの方法です。あと、実はまあ日本ではあまりこう重要視されてないんですけども、調合というのも、大事です。で、まあ、最後に、なりますけども、リビングの効果というところで、これまだまだですね、この効果が定量化されてはないんですね。でなんですけども、ちょっとだけ出てきているのをご紹介すると、あなんですか、ね、のカンドルの率でいうとですね、離職率がその前の年と比べて 27% 下がった。どんだけ離職率高かったのかという話しますけども、これはまあ金額換算すると多分ルーティンコストを割り出したんでしょうけども、12万2000ポンドぐらいの経済効果があると算出しています。だから病気率も実は半分になっちゃうんですね。でもどんだけみんな休んでたんだっていう話なんですが、ベル認証を取る前後の1年に比べていると、でこの病気率が下がることによる経済的なというのも、まあ、9万本ありますよというところは、まあ、出てるんですが、まだまだですね、まあ、足りないというか、 ところで今出てくると思いますので、多分こういう GBJ なんとかのセミナーでうち早く情報をですね、ゲットしていただいて、それをこう皆さんの会社に持って帰っていただいて、こういう効果出てますよと、実はもうアカデミックに、証明されてますよというところを使っておいていただけるといいかなと思います。はい、今日はありがとうございました。